ッドキャスト QR 文化放送 JOQR。
今週のハピリーテーマは骨ってすごい。この時間は骨組みの話。絵で見る日本の城づくり大阪城という絵本を制作されました、建築設計事務所にご勤務されていてから絵本作家になられたという経歴をお持ちです。青山邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました。
どうも
ありがとうございます。多分建築設計事務所にお勤めだったとしても今日のこのお話伺えるかなと思うんですけど、その後絵本作家になられている、
はい、
青山さんは、
ええ、
そしてなおかつ今回主にお話を伺う大阪城がどうやって作られたかという本を書かれている、
はい、
これすごいですね。
あ、そうですか。いやいやい
や、この細かさよ絵の、
まあ、それしか脳がない。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、あの手書きですよね。
あ、もちろん。
っていうぐらい、まあ、細かい作業だったんですね。お城作りっていうのもね、ある意味、うん、そうやって考えると、
まあまあ城作りの方が大変だと思いますよ。
いや、それはまあ人数も違いますけど、青山さん、あのこのね、絵で見る日本の城作り、まあ、大阪城バージョン、
はい、
これがですね、まあ、子供が見てもものすごく分かりやすい、でちょっとしたゲームというかね、しながら読み進めることができるようにもなってるんですけれども、うん、まあ、建築的な工程がゼロから説明されてるわけですよね、
はい、
でおそらくその細かいところをとりあえず、まあ、置いといて、私もざっくりと大枠でこれとこれとこれの工程を知ってると分かるよというのが説明されているのかなと。
まあそうですね、まあ、今はもうあんま変わらないんですけど、やっぱり整地して土台を作って、
はい、
それでその上にその軸組みっていうんですかね、
はい、
構造を立てて上っ張りを作るという、
はいはいはいはい、
そういう感じ。
非常にシンプルなね、
ま
あ、今もおっしゃいましたけど、実は今現在においてもおよそ変わってないやり方で、
まあ、木造はそんな変わってませんね。
はいはいはい、そうか、
はい、
そこが一番大きいわけですね、木造か否か。
まあそうですね、で、うんうんうん、一応建築やってる最中に、はい、九州でね1年間常駐して、ホテルの設計に立ち会ってますので、
はい、
まあ、そういう経験もね、はい、ずっと1年間現場にいましたんで、
はいはいはい、
木造のしかも
しかも木造の、
そうですね、はい、
この本をお書きになるにあたり、城の設計というものを、まあ、細かく、まあ、分析もされたでしょうし、
はい、
見られたわけですよね、それまでって例えばお城の建築とかにはご興味は終わりだったんですか。
まあ、
城っていうもの、
なんか西洋とかね、そこら辺に興味があって、
はい、
まあ、一応世界遺産の図解のお仕事とかもいただいてね、でもやっぱり西洋の建築が主だったんですけど、
うん、はい、
まあ、いつの頃からか、
はい、
日本の建築ばっかり描くようなんで、
はい、気づいてみたら、
まあ、そうですね、
はい
はいはい、
同じ建築でもその西洋といわゆる城というか日本のものって、
やっぱりその石造りと木の、ね、違い、はい、大きな違いありますけどね、
はいはいはいはい、
まあ、構造的にはでもやっぱりそうですね、うん、西洋の方はなんとなく今で言うと割と刑務所っぽい構造、
ほう、
やっぱりその出るのも入るのもなんかその、
なるほど、
なんて防備っていうんですか
ね、はいはいはい、しっかりガードされてる、は
あ、そうですね、なんかそういうなんか高い塀とかね、
うん、
そういったものがあんまり日本の建築ないんですけど、
はいはいはい、
まあ、その分なんか堀が高かったり
ですね、まさに
そうなんです、
上に高いもの作るんじゃなくて下に掘って
まあそうですね、
作るっていう
というか、もう聖地自体がもう高いところに、
はいはいはいはい、
まあ、山城が主だったんですけど、まあ、この豊臣大阪城の時はもう平城なんですけどね、
はい、それは要は山を切り開くっていう不便さは なかったわけですよね。
やっぱりなんかあと統治とかそこら辺の不便さも多分あったのかなとかね
実は
そうですね、うん、やっぱ偉い人みんな山の上っていうとね、
はい、なんかちょっとこうね
、なんとなくやっぱりちょっとあれじゃないですかね、
うん、
か
心象よろしくないかなみたいな身近な殿様としているとね、
まあそうですね、
もしかして平地の方がなんかねこう見渡せるしとかいうのもあるかもしれませんけど、
やっぱ行き来がやっぱり不便っていうのが一番あれですかね。
なるほど、うん、その代わり攻め込まれやすい、
その分やっぱりその堀を、うん、はいはいはい、何層にも張り巡らせてというのが多分あったんじゃないかな、
うん、我々はもうそのすでにあるものからなぜこうなったんだろうかっていうのをこう掘り下げていく作業になるわけじゃないですか、
ええ、
大阪城に関してもきっとそうだと思いますし、それがこう紐解かれていく面白さもあるんでしょうね。だからこういう風に作られたのかとか、
まあ、本当にね、うん、まあ、現物見た人はこの世にいませんから、
はい、
なんかもう推測するしかないんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあそうですね、まあ、あとはもうその先ほど言ったその九州の現場経験がね、
木造
の経験、あれね、もう20もう20数年前なんですけど、はいはい、93年だからもう本当に 20年以上前なんですけど、
はい、
やっぱりかなり思い出したっていうか、
あ、そうですか、
っていうか、あれはどうだったかなとかね、そういうのを思い浮かべて書きましたね。
どうやって調べるんですか、その大阪城の骨組みとかっていうものを。
あのやっぱこの豊臣大阪城を書いた方って結構いらっしゃいますんでね、
は
い、
これまでに
だから結構資料は揃うんですけどね。そう、ただあの本当に現存している資料というのはあの見取り図だけなんですよ。
あ、そうなんですか、
ですから皆さん書くのは、
はい、
結構あれなんですよ、あの微妙に形違ってんですけど、微妙とかかなり違ってんですけど、
書く人によってってことですか。
そうそうそう、ただし間取りだけは一緒だと
はあ、そうなんだ、面白い、へ
え。だからその間取り図しか残ってないから、うんうんうんうん、間取りは一緒なんですよみんな、
はいはい、それをもとにでも骨組みのことも考えていくわけですよね。
まあそうですね、
うん、
そうそう、まあ一応なんか大天守だけはね、うんうん、屏風図とかね、そこら辺から推測されて、はいはいはい、ような感じなんで、
はい、
それはみんな一緒なんですけど、
じゃあ青山さんが気づいた大阪城の面白さなど後半で伺いたいと思います。この時間は絵で見る日本の城づくり、大阪城という絵本も書かれています。青山邦彦さんをお招きしております。青山さん、これご自身の書かれたこの本の中に何人職人さんたち登場してるか数えたことありますか。
いやありませんけどねなんか、まあ、100人書いたら休憩しようかなとかね、うん、そういう感じでね、
もうその単位がすでに100人だもんなこのページとかもかなりいるもんな。そ
う、休憩 2,3 回ぐらいやってっていう感じだから、まあ、
1ページの中に数百人
っていうのもありますね、やっぱり
ですよね。だって東京タワーで延べ22万人なんですって。大阪城って何万人ぐらいなんでしょうね。
なんだそれ、忘れちゃったな、なんかね、
いやすだ石垣作りだけで当初2万から3万人が関わった、ただすぐ5万人ぐらいになったという説明書きもありましたね。
あ、そうですか、
はい、あ、本の中ですよ。
あ、そうですか、忘れちゃった、
ね、青山さん絵を、
まあそうですけどね、
立たされてますから、
一応文も書いてるんですけど
これ骨組みのところだけでも何本ですか柱
数えたことないですね。
なんかね、後で絶対聞かれるから数えとけばよかったのに、青山さん何本書きましたかとか。すごいですよね。あの絵本を書かれる時ってこの本のサイズじゃないんですよね、原画は。ほんの少し
大きい、 1.2 倍ですね。
まあ、でも 1.2 倍なそんなに大きくないですよね。
まあそうですね、あんまりでかいと今度時間かかっちゃうんだ
よな。あ、なるほどなるほど、
はい、
でもこれだけの細かい絵を描こうと思ったらどれぐらいかかるんですか、この本の制作はどれぐらいですか。
やっぱり線描きと着彩だけで半年ぐらいかかりましたね、やっぱりね。そういつまでだってもできないんでなんか、ね、
あと柱何本みたいな世界ですね。ずっと、
まあ、それで済みゃいいですけどね、あと柱何本かけや
これ書き終わって大阪城建てた気分にならなかったですか、青山さん。
まあどうですかね。まあなんか な20 26年間かかったとか、
うんねまあ、大阪城建てるのに、はい、
いや26年かかんなくてよかったですよ
1年ぐらいですかとりあえずは
とりあえずそれで済んでよかったなと
あのこれを書くにあたって書いてらして気づいたその大阪城、まあ、ならではというかなんか面白いものってありましたか。
なんか、
はい、
そうですねなんか、まあ、石落としとかないなとかね。
石落としがない。
そうですね。
何ですかそれ。何ですか。
あの攻めてきた時に、はい、よくほら城の四隅にね出っ張りがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
それがないんですよね。だから
ないんだ、
うん、そういうの考えてなかったのかなとかね。
へえ。
それは思いましたけどね。
はいはいはい、ま
あ、軍用というよりは割となんか見せる方に行くというか、やっぱその時代なのかなとかね。その天下取ったよと。
なるほど、俺天下取ったぞと。そうそうそうそう、見ろこんなすごいかっこいい城建てたぞと、
ね、なんかそんな感じでね。
はー、うん、その、まあ、殿様の武将のキャラだったり時代だったりっていうのも反映されるんですかね。
せっかく石落とし書こうかなと思ってもないじゃんとか。
書きたかったんだ、白っぽいしみたいな。
そうそう、白っぽいなと思って
残念。
そうなんですよ。なんか
他のお城でないと、石落としは書けない。
そうなんですよね。なんかお決まりはちょっと書けないなとかね。
あーなるほどね。これ書いとけば白っぽいぞみたいなのはやっぱあるんですね。
やっぱありますね。そうそう、
それが石落としだったり。
そうですね、
はい。
まあ、なんかこの前にその安土城というのがね城あったじゃないですか、
はいはいはい、
そこら辺あたりがそのやっぱりそのねその堅牢な城というのに加えてなんかそのか華麗神なというね、うん、
はいはいはいはい、
そういうやっぱ時代なのかなとかね、
見せる、ま
あ、それはちょっと感じたかなと。
へ、はい、その中の装飾が派手な武将もいればその外見でドーンと見せる武将もいればとかっていうのもあるんでしょうね、うん、
まあまあそうですね、
うん、お城で見ていけばそういうのも分かる。はあ、こういう、まあ、城を作るという時に使われているその建築技術っていうんですかね、方法論というのは現代にも役立つものはたくさんあるんですか。
思いますけどね。なんかまあ専門家じゃないんで、そこら辺の、
はい、建築に関してはね、
そこら辺まで突っ込まれてしまうとちょっと。
いえいえいえいえ、でも役に立つだろうになとかいうのはある、やっぱり
ですね。
うーん、
まあまあ驚きですよね。なんか姫路城なんか見ても、はい、あの大天守ね、
はい、
もうみんな見物来てるわけですが、あの大人数がいきなり入ってね、はい、まあ、一回行ったことあるんですけど、やっぱ怖かったですね。この木造なのにこんなに大勢いるんだな。
そっかそっかそっか。木造ってもともとそんな高くは作れないんですもんね、建築。
一応大阪城は、
はい、
なんかあの要するに、まあまあ、在来工法ですから、はい、まあ、そんな大それたことはできないんでね、
うん、
あの三層構造になってるということでね。その要するに、
はい、
近いまず大きな、はい、なんですか、その大きな近いがドーンとあって、
はい、って
あと1階2階3階がまず一つの建物、
はいはいはいはい、
で4、5、6が一つの建物、
はいはいはい、
だからもう建物が3つ重なってる状態らしいんですね。
へえ、そういうのも書いていく中でこうそういうのも分かってくるわけですね。
というかそう言われて
る、そうなんだって言われてる感じ
で、そうですね、まあまあ、もちろんその柱の位置は全部一緒なんですけどね、うん、
はいはいはいはい、
そういう感じで、まあ、うん、本当になんていうかその重力に逆らわないように建てたと、
うん、あ、重力に逆らわないように建てる
がやっぱり基本ですよね、
うん、
やっぱりその、ね、材質とかそういったものを、
うん、
ね、今いろんな材質ありますからね、
はい、
なんかまあ結構浮いたような建築とかね、
はいはいはいはいはい、はい、
そういうことがやっぱできなかったというか、まあ、木造をねやりづらいというか在来工法ではやっぱりその
うん、
うん、そういうのはやっぱりね木をてらったようなもんがやっぱできない。なんかその重力に逆らわない中でのそのなんていうの、そのどう流麗にするかとかね、
は
い、そういうだったんじゃないかなと思うんですけどね。
青山さんのこの絵を見ると大阪城骨組みだけで美しいですもんね。
まあまあ、なんかそのやっぱ在来工法ってやっぱそういうね、
うん、
形式ある程度決まってるんで、
はい、
そうなんですね。だからみんな間取り図で、
うん、
ある程度のものはその想像できちゃうわけですよ。
そっか、間取り図だけ見てもその建物の概要が分かるように。
まあそうですね。
はあ、 まあ、こう様式美ってありますね。でもね、建てていってるのをこう途中過程見てても美しかったんだろうなと思いますよね。
まあそうですね、まあ、まあ、やっぱ建築やってる人はね、その現場の方が面白いってよく言いますよね。建ててる最中がいいとかね。
ああ、なるほどね、青山さんはそれをまたこう紐解いて分解して書いてる方ですもんね。まあ言ってみればね、
まあ、そんな大それたもんじゃないと思うんですけど、
あの 細かい絵がたくさん青山さんの作品にはあるんですけど、最新刊総合リース会社図鑑また全然違う、
ま
あ、
先月出ました
感じではありますが、これもでも未来を作る仕事がここにあるっていうサブタイトルがついてますけど、いろんなところに これもまあリアルでありこうちょっとファンタジックな部分をちゃんと残すっていうのがこう絵なんでしょうね。写真ではない魅力というか、
まあ、分かりやすく、
うん、細かここにも城ありますよ、大阪城実は書かれている
そうそう、
この本の中にも実は大阪城が書かれている
という です、ねまあ、今の、ね、徳川大阪城ですけどね、
はいはいはい、そういうのが分かると面白いんだろうな、きっとな、でもなんで本作家になられたんですか、最後に聞いていいですか、それだけ。
まあ、一応もともと漫画家になりたかったんですけどね、はい、子供の頃からね。
そうなんですか。
なんですけど手塚治虫さんが大好き で、
はい、
でその手塚治虫さんがすごい優等生だったと、うん、でなんかお医者さんでいてその漫画を描いたということで、はい、やっぱりその頭良くなきゃ描けないなと
思って
そこを真似し、そこも真似しなきゃいかんなと思ってそれで、まあ、受験してっていう感じでね、
はい、理工学部建築学科行って、
まあ医者になるつもりで理系進んだんですけど、なんか なんだか知られ建築行っちゃいましたねだからその絵かけて、
はいはいはいはい、
数学で入れる大学はどこかなっていう感じで、で建築というもう本当に非常に短絡的なんですけど、
いやでもちゃんとそこから今のその絵を描くというお仕事にきっちりつながってますもんね
一応だからその建築がやっぱり面白かったと、
あ
その魅力のある学科というかそのか、まあ、分野と言いますかね、
あ
それはまあ全然もう 別物じゃなかったと、
うん、いうことですね、
ですね、ただその空間を設計するのを表現とするか、その空間の中で、うん、
はい、
その展開するドラマを表現するかの違いだけですね、
はいはいはいはい、なるほどね、
ですから方向は全く一緒だと思いますね
実は、そうか、であの青山さんのいろんな絵をこれからも拝見させていただきます、
はい、よろしくお願いしますどうも
今日はあのご無理申し上げてお越しいただいて、はい、どうもありがとうございました
こちらこそありがとうございました、どうも。